ちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったり様に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。感謝します。先ほどのお証しにもありましたけども、唐津にですね、コンサートが本当に祝福されたことを本当に神様に感謝します。また皆さんのお祈りをですね、本当に感謝いたします。今回はですね、コンサートの中では今回もお誕生会があったんですね。今回は1月生まれの方、前回は5月だったんですけど、1月生まれの方のお誕生会があったんですけど、すごい多くてですね、20名ぐらいの方がもっとあったんですかね。それで2回に分けてこうしたんですね。車椅子で前に出てくるのにちょっと時間とか場所がいるのでですね、されたんですけど、中に101歳の方もおられたりして、すごくですね、祝福されました。そしてなんか神様の一人一人に対して愛っていうのをすごくですね、その中でこう感じることができました。またですね、唐津の方にこう踏み出していきたいなっていうことをですね、思わされています。また皆さんの方でもですね、また機会があったらぜひですね、また向こうの方に行きたいと思いますので、主を導いてくださると思いますので、期待してですね、いらしていただきたいと思います。それからフィリピンチームがですね、今使わされています。1月14日から17日、今週火曜日までですね、使わされていますので、お祈りください。全部で今2名が増えて8名になったんですね。で、九州からはその、岡本良子さんがですね、姉妹が使わされています。ぜひですね、お祈りください。そして日曜日に教会の奉仕、礼拝奉仕があるんですけども、通訳の方が3人行かれたので、3つに分かれていろんなところで奉仕ができることになりました。共産ゲリラとか、それからイスラムゲリラのいるところで一番最も危険なところでもあるですので、ぜひですね、最後まで守られるようにお祈りください。私以前行った時にですね、トイレに行こうとするんですが、すぐそこのトイレにエディ牧師は行かせてくれないんですね。で、ちょっとすぐそこで、すぐなんだけどと思うんですけど、必ずですね、こう何人かと一緒にこう行くんですね。で、その小さなトイレで別にそのですね、自分では危険じゃないと思うんですけど、向こうはすぐ強盗とか、すぐこうなんか命を奪われたりすることがあるので、やはりこう全然こう危険度が違うんだなってことを思ったんですけども、ぜひですね、最後まで御心が全うされるようにお祈りしていきたいと思います。そしてフィリピンには大きな70以上ですか、教会が設立されていますし、また個人もですね、2つか3つっていう感じでこうすごくどんどん進んでいますので、ぜひその働きのためにもですね、お祈りしていきたいと思います。今日集会の礼拝の中で一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今フィリピンにチームを使わせてくださっていることをありがとうございます。秋元牧師、また一人一人を主が強めてくださり、今回の神様のフィリピンでの御心を全うしてくることができるようにどうぞ導いてください。特に日曜日を挟んでの礼拝の奉仕ありがとうございます。今日の奉仕を祝福してくださり、神様豊かにこの一人一人を通して神の言葉を語ってくださり、技を成してください。特に立てられているパウロ秋元牧師を通して、神様の言葉の祝福と恵みを豊かに表してくださり、またカリスマの働き、癒しや奇跡、で予言を通して この神の言葉の技を表してくださることをお願いいたします。エディ牧師や、またこの向こうの牧師の方々、各教会こう、フィリピン のカバリングの教会の方々、また、個人の子どもたち、スタッフの方々、また他教会の方も含めて、神様御心のこの、一人の方々に豊かな祝福が表されていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。フィリピンにおけるこのリバイバルに向かっては、さらに次なる働きが豊かに開かれていきますように、どうぞ導いてください。またゲリラから守ってくださり、特別な守りを日々、与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。続いてはですね、お祈りください。いつも あのマニラでですね、ちょっと国内線に乗り換えるときにちょっとトラブって、こう荷物がつかなかったりとか、いろいろあったんですけど、今回はスムーズに来れたということで、帰りもですね、スムーズに行けるようにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。ですね、あとそれと御声新聞が出てますので、ぜひください。 イランの核開発の問題がですね、出てますけども、今経済制裁ですね、日本も加わって、イランからこの原油を買わないとかですね、減らすとかそういう方向になってきていますけど、世界中のいろんなそういう制裁に入っているんですが、ホルムズ海峡がですね、すごく危険な状況になってきていて、イランが封鎖すると言っているので、これが封鎖になると、その他のですね、サウジとかいろんな国 の、 原油も入ってこなくなるので、非常にこう、危険な状況になってきているということですね。ですから、すみません、危険になってきているということですので、ぜひこれからの事柄に関してもですね、注意深くですね、見ていく必要があるということを思います。それから個人の働きなんですけども、日本個人ですね、沖縄で設立準備委員会が持たれまして、そして、10日から福島の方のと郡山 の、 その視察を通して、その児童養護施設の実際の場所ですね、を選定していく働きになってきました。で、こういう建物がいいんじゃないかとか、実際の建物をですね、候補になる建物があって、それを見に行ったりされたということですので、本当にこう始まるのも近いということを思いますので、さらにですね、お祈りや、また導かれた方の献金をですね、お願いいたします。で、この間パワラボして教会の時言ってましたけども、こう何百人も一緒にこう入れれるような、こうそういう、こうなんて言いますか、この個人の施設ではなくて、何か6人とか9人とか、そういうふうにこう7人とか、その家族単位のような形で、こう子どもたちをその 家に預かるような形でですね、そういう形でこうなんかこう施設を運営してほしいっていう国の要請みたいなんですね。ですから、そういう、なんていうか、こう家族的な感じで個人の運営をするようにっていう指導みたいなんですけども、そういう形でこうかいくつもですね、これからできて個人ができていくんじゃないかなと思います。で、その中で介護士さんとか栄養士さんとか、いろんな働く人がですね、重要人になってくるので、またですね、そういう働き人がですね、集められるように、いいお祈りしていっていただきたいと思います。で、これから本当は親は亡くされた子どもさんだけじゃなくって、親はいるんだけどちょっともう育てられないとか、本当に困難な状況の方々がですね、こうさらに増えてくるってことを思われますので、いろんな形で個人の働きが用いられていくということですね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。また私たちもですね、さらに捧げていきたいというふうに思います。で、ですね、またこれは神様、生みの苦しみの始めっていうふうに語っています。で、すごい大きなですね、地震と津波とその放射能の災害があったんですけれども、しかし生みの苦しみの始めと言われていますけれども、本当にこうもっともっと困難なことをって言います。日本や私たちの周りにも許されてくると思うんですね。ですから、そのことに関してはこう過去のことっていうよりも、本当にこれからですね、これからがもっと困難な時代に来るっていうことをはっきりと覚えていきたいと思います。ただ、その生みの苦しみの始めと言われているので、リバイバルですね、このことを通して、困難な事柄を通しても神様は多くの人々の救いっていうことですね、リバイバルをこう導いていかれる、その生みの苦しみの始めでもあるので、神様に期待してですね、さらにこの選挙の働きをですね、していきたいというふうに思います。あと、カンボジア個人のツアーの報告がですね、載っています。で、あと、映像班が行ったので、その光牧師のですね、写真が載ってますけども、子どもたちといろんな交わりがあってですね、祝福された時だということです。ただ、やはり個人ですね、その誰もいない時はすごく広く感じるんですけど、やはり子どもたちはみんな学校から帰ってきたり、こうみんな遊び始めるとすごい危険で、大きい子がみんなもう 10代になって、10代後半とかになってきてるので、すごい危険で、早くですね、新しい土地にですね、個人を移して運営していく必要があるということで、本当にこうそのこと皆さん言ってましたけども、ぜひ お祈りを覚えてですね、早くまた新しい場所にですね、移動できるようにお祈りしていただければと思います。あと、サラさん、前田サラさんがサックスの専門誌の中で、紹介されるっていうことがですね、載っています。ぜひ行っていただきたいと思います。自閉症の癒しの証しがですね、これは三重県の方ですけれども、子どもさん の、 癒しの証がですね、日々癒しが進んでいるという証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、感謝します。 それでですね、見ていきたいと思います。あと、今週じゃなくて、2月はですね、殉教聖会があります。で、今年は、何度もお話ししますけれども、2月3日に、の月曜日に、西坂公園でですね、西坂の丘、殉教地でですね、2時からあと1時間半の予定で、寒い時期ですので、あまり長くやるとこう倒れてしまう方も出るかと思うので、短くされるということなんですけども、2時から1時間半の予定で、行われる予定になっています。そして夜は長崎の長崎大学の中部講堂っていうところですね、そこをお借りして殉教の集いというような形で聖会が持たれる予定になっています。ぜひそちらの方にもですねご参加ください。またその週パール秋元牧師は九州を回ってくださるんですが、2月7日にですね、まだちょっと場所が決まってないんですけども、聖会を2月7日の夜ですね、火曜日の夜に福岡にも来ていただいて聖会を持ちますので、ぜひお祈りください。今回は長崎の殉教聖会の後に大分、福岡、その次の日水曜日が、熊本、北九州というふうに回りますので、ぜひそのためにもですねお祈りしていただければというふうに思います。あと同時にギフツが回るんですね。ですからまた福岡にもギフツの方々が来て賛美してくださると思うんですけど、ぜひ楽しみにしてですねまたいらしていただければというふうに思います。ギフツはまた九州を一緒に回ってパラゴスと一緒に回ってライブをしたりコンサートをしたり聖会でも賛美をされるということですので、ぜひ覚えてお祈りください。あと2月はですね、16日から18日までスネルボイキャンプというのがあります。で、賜物の癒しとか予言とか奇跡とか、そういう賜物の特訓のですね、御霊の賜物のキャンプなんですけれども、どなたでも参加できますし、ノンクリスチャンの方でもですね、もちろん参加できます。温泉もありますし、スキー、スノボもできますので、ぜひそういうことが目的の方も参加できます。また映像祭というのがあって、いろんな各教会の映像ですね、教会の紹介の映像とかそういうのを、コンテストがあります。でコンテストを通してこの映像の働きをもっとこう引き上げていくという神様の計画なんですけども、ですからぜひ導かれた方はですねいらしていただきたいと思います。佐々木さんとかですね、私も寒いところの人間なんで、あまり雪とか珍しくないんですけど、九州の方はですね、こう雪がこう高いところに積もってるとなんかすごい感動されたりするんですけども、雪が見たい方もですね、ぜひいらしていただければというふうに思います。2月16日から18日ですね。それからアメリカに行くキャンプがですね、感謝と賛美リバイバルキャンプが3月26から31日の予定、3月下旬ですね、に、予定で使わされます。で、申し込みはですね、確実でも進行の申し込みでもどちらでもいい、進行でもいいんですけども、1月25日までに申し込み書を送ってくださいということですので、導かれている方はまだ進行であっても結構ですので、1月25日までですね、申し込んでおいていただきたいと思います。マーリーさんのところに行ったり、また子どもたちはユニバーサルスタジオとかそういうところに行ったり、またリバウンドが起こった、暑さリバウンドが起こった場所に行ってですね、お祈りをしたりします。ですごく素晴らしいキャンプですので、ぜひ導かれた方はですね参加していっていただきたいというふうに思います。で今日はですね、また長崎でカリスマ聖会が持たれます。で今日はカンボジア孤児院の証しとかがですね、また長崎でもされることになっていますので、ぜひ導かれた方はですねそちらにも参加していただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週はタラントを用いるというところを行いましたけども、私たちのこの与えられているものを神様のために用いることが重要なポイントであるということをですね、学びました。またその前はパウロ牧師を通してガリラヤ湖でですね、この私は漁に行くって言ってペテロが行ってですね、食べ物はなかったと思うんですけど、行ってそして漁に出てくるんですが、一晩中取れなくて、そしてその明け方イエス様がこう岸辺に立たれて、子供たちを食べるものありませんねって言われて、はいありませんって言った時に、船の右側に網を下ろしなさいって言ったんですね。でその夜その 魚が取れる時間に取れる場所に行って、彼らはプロの漁師なので、それで一匹も取れなかったんですけども、まあ、そしてその昼間にですね、もう明け夜が明けてしまってから、その船の右側に網を下ろしなさい、つまり結構その、岸辺の方ですから、魚がいるような場所ではなかったわけですけど、でも彼が言う通りにしたら網は破れそうになったんですね。もう引き上げることができないほどたくさんの方が、153匹の方があったと思います。ですから、その時イエス様は大宣教命令の前にそのことを語られたわけなんですけども、ですから全世界に出てき、全ての人々に福音を述べ伝えなさいという時に、そのポイントは自分のこの考えとか努力とか計画じゃなくって、経験ではなくって、神様に単純に従いなさいというですね、メッセージをもう一度イエス様は弟子たちにくださったわけですね。それは今私たちにもこう語られていることであるわけなんですけども、ですから皆さんもですね、こう私もそうなんですけど、今までの歩みの中で、また今の歩みの中で何かこう行き詰まっちゃってることとかですね、またも許されている困難とか問題があった時に、もちろん時っていうのがあって、神様の時が来たら完全に解決するっていうですね、時の問題もあります。でそういう時もありますけど、あることに関してはその船の右側に網を下ろしなさいって言われたように、神様が私たちにこう語っておられることがあるので、何かこう私たちの網の中でもう行き詰まっていることとか、その弟子たちが一晩中漁をしてですね、一匹も取れなかったように、あるその行き詰まりとかそういうことが許されていることがあるならば、神様のところに行ってですね、神様どうしたらいいんでしょうかっていうことをですね、聞いていきましょう。いやそれは確かに私たちがこう単純に神様に従うことを通して勝利を見る、祝福を見るっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、はい、そしてですね、今日はマタイの12章のところを開きしていただいたんですけれども、まあ、ここは安息日ということを中心にですね、イエス様がこのパリサイ人たちに対してこうはっきりと言っているところなんですけれども、信仰っていうことをですね、また神様ご自身に従うっていうことを特に中心にこう言ってるところなんですけども、ちょっと見ていきたいというふうに思います。聖書を12章のところからお読みいたします。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。ちょっと暑いですかね、大丈夫ですか。もしあなたは切っといていただいたら。で、イエス様と弟子たちが歩いていた時に、このある麦畑を通られたんですね。で、そこでお腹が減っていたので、穂を摘んで食べ始めたわけです。で、よその家の畑に行ってですね、なんかこう、食べてしまうというのは、日本だったらですね、問題だっていうことになるんですけども、日本だったら泥棒になっちゃいますよね。でもイスラエルでは、また聖書では神様ですね、隣人の畑に入ってこう食べてもいいってですね、それ持ち出しちゃいけないけど食べてもいいっていうふうにこう立法にあるわけですね。ブドウとかもこう食べてもいいっていうふうにですね。だけどそれをこう収穫してこう持っていっちゃうとそれはいけないけど、お腹が空いたりした時にこう食べてもいいってことになっているわけです。ですから弟子たちはよその人の畑なんですけど、入っていった麦をですねこう摘んで、このもう実が入ってたんですよね。だから、春の頃だと思うんですけども、春か夏だと思うんですけど、それをこう食べていたわけですね。でその時にパリサイ人がそれを見つけてイエス様にこう訴えるわけですね。あなたの弟子たちが安息日にこうしてはならないことをしていますと、やっちゃいけないことをやってるっていうふうにですね言ったわけです。でそれは麦の方を摘んで食べることが仕事っていうふうにですね、仕事をしてるっていうふうにこう、彼らはこう考えたわけですね。でとにかく立法を守るっていうことで彼らはこの生活をしていたわけなんですけども、そしてそれをそれがどんどん拡大していってですね、その神様が言ってないことまでこういろんな決まりを彼らが作っていったわけなんですけども、そしてイエス様にこのようにこう、訴えるわけですね。でその時にイエス様は しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。ダビデがですね、この、サムエル記のですね、このところに書いてあるんですけれども、この、第一サムエル記の21章のところですね、パンをですね、そこでこう部下のと一緒にこう祭司の他は食べてはならないパンを食べたということですね。まあ、新しいパンを備えるときに古いパンがこう下げられるんですけど、それを食べたんですね。でそのことをイエス様は言っていて、まあ、ダビデは王様になっていったわけですけど、王様でさえ規則を破っているではありませんかっていうことをですね、言っています。で、そして5節、また安息日宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないのですかってですね。で、あなた方に言いますが、ここに宮よりも大きなものがいるのですと言っています。で、この宮よりも大きなもの、神様の国をもたらすイエス様ご自身がこのそこにいる神殿よりももっと偉大なもの、そのイエス様ご自身がそこにいるのだから、だからその主がしていることなんだから、それはもちろん正しいことであり、このそれは妥当なことであるわけなんですね。つまりその、中心は神様を中心とすることであってですね、そして神様が言われることにこう従うということが中心であるわけなんですけども、彼らはそこをちょっと取り違えているわけなんですね。パリサイ人は。そして7節、私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。で、この生贄ではなくて憐れみをですね、神様は好むんだ。で、つまりこう神様を愛し、そして人を愛すること、それを神様は喜ばれ、私たちに関しては喜ばれ、そして、その何かを守ることをですね、中心にするということですね、それを喜んでるわけじゃないということですね。で、自分の何て言いますか、義って言いますか、自分がこう、正しいと認められるために何かをすることを神様は喜ばれるんじゃなくって、愛と憐れみを喜ばれるんだということをですね、ここで言っています。ですから神様はこう罪人を愛されるってことを他の箇所に書かれていますけれども、パリサイ人たちが主税人や遊女たちにとイエス様を食事をしたりするのはすごく非難されるんですけれども、その時にも私はこう正しい人のために招くためには今日病人ですね、罪人を招くために来たと言われました。で、バリサイ人は自分を正しいと思っていたわけですけども、そうじゃなくて自分はもう失われている、どうしようもない罪人だと思っている、その人を救うために来たんだということをイエス様は言われたんですね。ですから生贄は好まないとですね、言っているわけです。で、人の子は安息日の主ですと言っています。で、安息日を作られた神様がその 主人でありますから、ですから安息日の一番大事なことは神様ご自身であるっていうことですね。神様と神様の御心であるっていうことをイエス様はここで言っておられるわけですね。で、そこを取り違えると、ただ決まりを守ることで、あとその、守らない時に人をこう裁いたりするっていうことになっていってしまうっていうことですね。ですから本末転倒にならないようにしなければならないわけですね。で、その後ちょっと分かりやすいところが書いてあるんですけど、9節からは満たします。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。片手の苗た人がいたんですけども、昨日ですね、コンサートに行っても皆さん脳梗塞とかいろんな形でこう手が苗いてる方が多いんですけども、そういう手が苗いた人がいたわけですね、街道に。で、その時にイエス様をこう訴えるために、癒すのは正しい、安息日に癒すのは正しいことでしょうかっていうふうに聞いたわけなんですね。11節、イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたなら、それを引き上げてやらないでしょうか。安息日であってもですね、この家畜が何か穴に落ちたり問題があったら、それを助けてやるわけですね。 だったら12節、人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをするのはことは正しいのですとですね。人間はもっともっとはるかにですね、比べ物にならないほど家畜に比べたら価値があるではないかですね。だから安息日に良いことをするですね、それが方が大事なんだということをイエス様は言われています。そして13節、それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治ってもう一方の手と同じようになった。イエス様が手を伸ばしなさいと言われたらその人はもう治っちゃったんですね。イエス様の言葉に権威があるからですね。で、まあ、あの私たちも神様が言葉を言われたらその通りにそうなるので、私たちの言葉をですね、大事にしていきたいと思うんですけども、でこの方は癒されてしまったんですね。そしたらパリサイ人は出て行って、14節、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談したとあります。で彼らはそれをですね、こうイエス様の言われたことを納得するんじゃなくて、あの受け取るんじゃなくて、逆にイエス様を殺そうとしていくわけなんですね。で、まあ、ここはそれでですね、こう終わっていくわけなんですけども、この安息日っていうこのテーマを一つにしても、こう人間が作った決まりでですね、そして自分を正しいとしようとする人たちと、そのイエス様とのこうぶつかりっていうのはですね、こうずっとあったわけなんですね。で、私たちもですから、立法は正しく良いものなんですけども、それによって私たちはこの自分が罪人であるってことが分かるわけなんですね。で、そして今は私たちは旧約は立法によって守りなさい、そしたら生きるっていうのが旧約の歩みですけども、しかし今私たちの新約の時代はイエス様が来てくださって、私たちの罪のために十字架にかかってくださったことによって、こう信仰によって私たちは罪が許され、また祝福を受けるですね、救いを受けるポイントとなっているわけですね。前は牛や羊を捧げたわけですけど、今私たちは信仰による祝福を私たちはこうイエス様を通して受けているわけなんですね。ですから私たちは最初から最後までこう新約に生きる私たちは信仰が中心であるということ、神様と共に歩むことが中心であるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、まあ、私たちの生活にこう置き換えるならば、信仰を用いること、例えば祈ることとか感謝することとか、そしてこう神様に従うことが私たちの歩みにとって本当にこう重要なポイントであるということをですね、安息日にこう何かを守ることが大事なことではなくって、それは旧約の時代ですけども、今私たちは神様に感謝を捧げ、そして神様に何でも祈ってですね、神様と共に歩み、神様に従う歩みが重要であるポイントであるということですね、それが神の働かれるポイントであるということを覚えていきたいというふうに思います。以前ですね、アルゼンチンの南米の方だったと思うんですけど、地震があった、大きな地震があった時に、あるクリスチャンの人がですね、なんか高いホテルにですね、こう泊まっていて、でこの何階だったんですか分かんないんですけど、でその時にまあ、ひげを剃った人そうなんですけども、朝ですね、そしたら神様がすぐ下に降りて逃げなさいっていうこう語りかけが神様からあったそうなんですね。でその時にでもそのひげがまだ途中なんですけど、でもあまり流しが強いので、その人はこうすぐエレベーターでさーっと降りてですね、高層エレベーターでこうバーッと降りて、それで逃げたわけなんですね。そしたら地震が起きて、これが倒れて、ホテルが倒れてしまったそうなんですね。まあ、そういう話を聞きましたけども、今その大震災のこととかあって、そのいつ何が起こるかわからない時代にいるわけなんですけど、でもその時ですね、いや私はまずこうクリスチャンとして身だしなみが大事だから、こうひげを最後まで剃ってとかですね、いや私はクリスチャンでやっぱり聖書を読むのが大事だから、ちゃんと聖書読んでからって、もしその人が言ってたらですね、その人こうビルと一緒にこう倒れていってしまうことになるわけですよね。もちろん聖書を読むこと、祈ることがすごく大事ですし、それがあるから神様の語りかけを正しくこう聞くようになるわけですけども、だからそれは普段は大事なんですけど、その時神様がですね、逃げろって言われたら逃げないとですね、神様のこうその計画の中にはいないことになってしまうわけですね。ですから私は立法は大事なんですけど、その中心は神様であるし、その神様の言葉に従うことであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてまた神様の言葉に従うときに、その中心はこう神様を愛し人を愛するということが立法の中心なんですけれども、 それがこう神様に従う時に表されてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。今フィリピンにですねチームが使わされていってるんですけども、シャノン十字架の群れではですね、最初に中国には行ったんですけど、いわゆるこう宣教っていう形でですね、行ったのはこうフィリピンがこう最初であるわけですね。でそれは何で始まったのかっていうと、この予言でですね、この予言でこうフィリピンにあなた方は行きます、用意をしなさいっていうことがですね語られました。で、こう1年ですねそのことが語られてたんですけど、まあ、フィリピンにも知り合いもないし重荷もないということで、あまりこう熱心にこう祈らなかったのかなんかだったそうですね。でもある時にすごい厳しい予言が来て、もうすぐ開かれるから用意をしなさいって言ってですね、そしてちゃんと用意してないのを悔い改めなさいって言われてですね、厳しい予言が来たそうなんですね。その時にパウロ秋元牧師がその時悔い改めてですね、すいませんでしたってこう祈られたそうなんですね。そしたらですね、その後すぐにフィリピンに来てくださいっていうですね、要請があったわけなんですね。でその時にですね、東京でも本当に大きな教会に一つですね、そのフィリピンに来てくださいっていう要請のことを言いにですね、そのある宣教団体の人方が行ったんですね。でだけどその教会で断られて、そしてもう一つはですね、こう英語がこう英語で礼拝をしているんですね、英語でこう、まあ、ベラベラのですね、職種喋れるそういう教会に行ってお願いしたんですが、そこでも断られて、で結局その宣教団体でそのミッションでやってる集会に来てた死の十字架の人が一人いたそうなんですけど、その人がいるので、じゃあ近くの教会でもとにかく要請に行ってみようということで死の十字架の教会に来られたわけなんですね。で、流れとしてはもう仕方なく来たという感じなんですけど、でも神様の導きはですね、はっきりとフィリピンが開かれるから用意しなさいっていう、そういう予告だったんですね。それでお話が来た時に、あ、確かに神様から来たっていうことを確認が前から示されていてですね、確認ができたので踏み出したわけなんですね。でそうしましたら行ったらですね、皆さん何度もお聞きになっていると思うんですけど、癒しと奇跡のクルセードっていうですね、この上りがあったわけなんですね。こう道と道にこういう横断幕をですね、向こうへこうしてあるんですけど、ここにこう字が書いてあってですね、癒しと奇跡のクルセードとかですね、日本チームとか書いてあったわけです。でパロボクスびっくりしてですね、まあ、ベニヤミン君の脳障害の癒しとか、不審さんの精神難病の癒しとか、そう素晴らしい癒しで体験してるんですけど、それは1年とか数年とかかけた癒しであってですね、このもちろん癒されることはカリスマですから、癒しがあることも信じてますし知ってますし言いますけど、自分を通してこう顕著にその場で癒されるっていうことをですね、まだそうなかったわけです。で他の人は祈ったこともない人がいっぱいいたわけですよね。ですから大変だったんですね。まあ最初は3日断食を3回していったっていうふうに言っておられましたけど、 でもその向こうに行ったらそういう歓迎の仕方でですね、でもできないって謝ってしまおうかとかですね、そういうふうに言った人もいるそうなんですけど、まあ、パウロ秋元牧師が祈られたら やるのが御心だっていうことで行ったわけですね。でもそろそろ行ったんですけど、結局自分たちが祈れないものだからこうフィリピンの方々の後についてですね祈っていたそうなんですけど、 ある時フィリピンの方々がいなくなってしまって、まあ自分たちでこうそろそろ祈り始めたんですね。それで耳の聞こえない方が来て、張牧師の真似をしてですね、張永義牧師の真似をして、お一つんぼの礼を出ていけってこう耳にこう指を入れてですね、こう命じたんですね、明るいに対して。そしたらその方は癒されちゃったんですね。で下に行ってですね、ハレリアハレリアってこう泣いて喜んでるんですけども、でもそれはなんか気を使ってくれてるんだろうなとも最初思ったんですね。そしたら本当であって、本当に癒されてですね、耳は30年間聞こえなかった人が癒されてしまったんですね。それからドーッとみんながこう演台の方に来てですね、そしてどんどんどんどん癒しが祈るようになってですね、で癒しがそこでこう白年の人に目が黒目ができてきたりとか、すごい顕著な癒しがそこにいっぱいあってですね、で起こって、そしてそれはフィリピン の新聞にも載った大きな働きだったんですね。でました。でその時に帰る時にですね、空港にみんなが見送りに来てくれたんですけど、みんな泣いてたそうですね。もう自分たちはですね、見捨てられているとですね、そして誰もあまりにも危険でですね、みんなの音をですね、誰も来てくれないと、 で、誰も助けがないっていうふうに思っていたんですけど、そしてある方はもう牧師を辞めようと思ったそうなんですね。もうこれ以上働いてもしょうがないと思って牧師を辞めるつもりだったそうなんですね。でもあなた方が来てくれて神様は私たちを愛していて見捨てていないってことが分かったっていうふうに言われてですね、でみんな泣いてたんですね。それでそうし、まあ、私の群れとしてはですね、フィリピンに知った人もいないし重荷もないわけです。でも神様の言葉に、まあ、余計は吟味しなければなりませんけども、吟味してこう神様の言葉っていうふうに確認して踏み出した時に本当にこう神様の愛がですねその方々に流されていったわけですね。で今そのあとこのようにですねフィリピンの働きが大きくこう開かれてきているわけなんですね。で私も一度だけフィリピンに行ったことがあるんですけども、本当にですねこの見送りに来るとみんな泣いてるんですね。この大の男はですね、それは本当にですね神様がこう働いてくださったっていうことをすごく彼らはこう実感してるからなんですね。で私たちに愛がないんですけど、神様に従うときにこう神様がですね愛を多くの人たちにですね表し、そしてこう私たちにこう立法の中心は神様を愛し人を愛することが中心であり、神の御心を行うことが中心ですけど、それをですね本当にこう全うさせてくださるわけなんですね。ですから私たちは戻りますけども、何か罪を犯さないようにしようということを一生懸命するんではなくって、神様を中心として歩むこと、感謝したり罪があったら悔い改めて、そして神様に従っていくっていうですね、その歩みが中心であるということをですね覚えていきたいと思います。私たちは自分も変えることができないですし、他の人も変えることができません。でも神様は私たちを変えることができますし、他の人を変えることができるんですね。だから私たちは何かを守ろうと、正しいことをしようとするそれはいいことなんですけど、でもそれが中心ではないっていうことですね。私たちは立法じゃなかったとしてもですね、クリスチャン的な正しい考え方っていうのはあります。クリスチャンとしてこう良いこと、こういうことが、こういうことが良いことが良いことだっていうことはあるわけなんですけど、でもそれはもちろん普段はそれでいいんでしょうけども、ある時はこう神様の働きとぶつかることがあるので、私たちははっきりと神様の御心に、神様が中心で、神様の御心に従うことが中心であるということをですね覚えて歩んでいきたいというふうに思います。でこのフィリピンチームもですね、殉教が起こった時のことをですね皆さんご存知だと思うんですけども、その時ですねそれまで間違えなかった旅行者の人がですね間違えて日曜日にフィリピンから帰国するチケットに、取ってしまったんですね。で秋元牧師は炎のランナーの世代ですので、絶対に日曜日ですね礼拝を守るっていうですね、そういう信仰と信念に燃えていたわけですね。では燃えていたというか、そういうものを与えられていたわけですね。私もそうやって教えられてきましたけども、でもだから絶対これはまずいということでですね、日曜日帰るなんてとんでもないということで切り替えようとしたわけですね。でアジアのですね香港経由とかいろんなこう違う飛行機でですね、なんとか他の日に帰る方法はないかっていうふうにして、それもできそうになったんですけど、その時神様が語られてストップをしたんですね。いやそれはこれは私から出たことですっていうふうにこう示されたんですね。それで普通常識的に日曜日に帰るってことはしないんですけども、神様がそう示されたのでこう受け入れたんですね。そしたら殉教事件が起きたんですね。でもしその神様に従っていなかったら日本チームがですね殉教事件に遭っていったと思うんですね。でもちろんその御心で殉教するのはないんですけど、その時はこう日本の人が殉教するのは御心ではなかったので、ですからフィリピンの方々がその時は殉教していったんですけども、だからもし従っていなかったらですね、こう違う結果になっていってしまったんですね。そして今のようなフィリピンの働きというのはなかったわけですけども、ですからクリスチャンとして良いと思うことはありますよね。もちろん恋愛を守ることは大事ですし、私たちはこう正しいと思うことはあるわけですけども、しかし中心はこう神様の御声に聞き従うことであるということをですね、生贄ではなくてですね、そのことを覚えていきたいというふうに思います。で神様は私たち一人一人を愛しておられ、そして一人一人違った計画を持ってるんですね。だから人と同じではないんです。だから神様はですね 私たちも日々感謝を捧げ、また罪を悔い改め、そして神様の導きに従うということですね、成して行きたいというふうに思います。で、イエス様はこの愛と憐れみの方であって、私たちにですね、最善を成してくださいますし、最善以外なされません。ですから今許されていることの全てのことに関してこう感謝をし、そしてですね、神様の導きに従うということをですね、成していきたいというふうに思います。で、そして旧約に書かれていることはですね、あれなんですけど、旧約に書かれていることは同じようなことが書かれて、同じ内容のことが書かれていたら新約の方が優先するわけですね。ですから旧約で牛や羊は罪のためにですね、身代わりに捧げていたわけのを今やったらおかしなことになるんですね。これは今はイエス様の十字架によって私たちは罪を許されたので、イエス様を信じればいいだけなんですけども、ですからそれと同じようにこう私たちはこう、しかし立法的に考えてしまうと新約の時代にも私たちは間違えてしまうので、中心は神様であり、神様の言葉に従うことであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そして神様は愛の方であって、その愛を全うされていくっていうことですね、愛の立法を全うされていくっていうことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。人はこの安息日の主です。御言葉ありがとうございます。すべてのことの上に神様の主権があることをありがとうございます。またこのすべてのことを支配しているのは主であることをありがとうございます。どうぞその完全な、支配者であり、また私たちを真に、完全な愛を持って愛してくださっているこの神様の御心に私たちが信頼し従っていけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。それで癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださり、導いてくださり、癒しを与えてください。また私たちが取りなしている方々に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって、病の霊の力を縛る。イエスキリストの皆によって、人々の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。軽い頭痛がある方のためにします。お祈りします。イエスキリストの名で、その方々の頭痛の症状やその方々の力を伝え、フィリピンチームの祝福勝利に対するあらゆる逆アタックのイエスキリストの名での力を縛る。最近ですね、目がちょっとこう痛いとか、 目が疲れやすい方のためにします。お祈りします。イエスキリストの名で、その方の目の症状をイエスキリストの名で命じる。正常の状態に戻る。ある方に関しては、このなんか許せないってい こう気持ち、心がですね、こう、思いがある方がいますが、そのことをこう感謝していきなさいとおっしゃわられます。またどうしてそのことが許されたのかということから主が明らかにしてくれる、聞かれるとおっしゃわられます。それこう、まずその事柄に関して許せないこと自体をまた感謝していきなさいとおっしゃわられます。言葉を受けているものは、その私の言葉を告白していきなさい。このあなたの思いを語るのではなく、また周りの状況を見るのでもなく、私の言葉を告白していきなさいとおっしゃられます。また賛美に、さらにこの賛美に重荷がある方がいるように見えます。あなたはさらにこう日々の中で賛美をしていきなさい。特にまず個人的な生活の中で私をさらに賛美していきなさい。仕事やこの生活の中で、また賛美し、私を褒めたたえていくときに、大きなこの変化が始まってくると主はおっしゃられます。あなたの周りにも、またあなた自身にも、この変化が始まってくると主はおっしゃられます。あなたは賛美をしていきなさい。またその後に、私はあなたに与えているこの賛美の賜物というのを大きく開いていくと主はおっしゃられます。感謝します。イエスの働きをありがとうございます。イエスキリストの人々の体と精神に命じる。イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。で、私たち人々の取り成している方々の精神と体をイエスキリストによって命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。 感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ。